皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の私たちの父なる神様、あなたが私たちを今日もこの礼拝の場に招いてくださり、召し寄せてくださり、また導いてくださいましたことを感謝いたします。あなたは私たちのために本当にたくさんの祝福、たくさんの恵みをくださっております。我が生ける限り何時の慈しみと恵み我を追うとダビデが歌いましたけれども、私たちもダビデと同じ心になって、あなたが今日今私たちと共にいてくださることを本当に感謝いたします。また今たくさんの教会で時を同じくして礼拝が持たれております。どうぞそこに集まりましたお一人お一人の祈りを願いを、また感謝を聞き上げてくださって、あなたが祝福を注いでくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主の祈りを順番に学んでおりますけれども、主の祈りはご承知のように一番最初に天の父よという呼びかけがあります。そして最後のところに、国と力と栄とは限りなく汝のものなりという賛美、神様に対する感謝の言葉が、与えられているわけです。で、中身は3つと3つになっておりまして、初めの部分が皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、このように皆御国御心というふうに、私たちはこの主の祈りを通してイエス様があなた方の目を、あなた方の耳を、そしてあなた方の心を天に向けなさい、そんなふうに導いてくださったのでありました。まあ、天に向けよということで、どうも私たちの日常生活から少し離れなければならない、いささか緊張する部分もあったのでありましたけれども、後半に入りまして3つの祈りをまた捧げるようにと言われておりまして、なんとその一番最初に出てくるのが、私たちに必要な糧を今日も与えてください、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、罪の許しに先立って神様は私たちにまず食べ物のこと、生きていくために必要な命の糧を求めなさいとおっしゃってくださるのであります。本当にありがたいことだと思います。私はもともと花より団子派でございました。もちろん花が嫌いなわけじゃありませんけれども、目の前に美しい花と美味しそうなお団子があれば、もう何の躊躇もなく団子を取ると、そちらの方に目が行ってしまうという大変食い意地の張った人間であります。もう30年以上前になりますけれども、星野さんと出会って、そして宮崎で星野富弘花の滋賀展というのを、開くことを許していただきまして、宮崎市内の教会、県内の教会、たくさんの心ある方々と一緒に準備をいたしました。その準備の過程で、私が一応責任者ということにさせていただいたもんですから、星野さんの作品についていろいろと紹介をするという、チャンスが与えられまして、その花についての文章を書くということが結構あったわけです。 花かと、まあ、それまであんまり見向きもしなかったものにですね、改めてその目を向ける星野さんの作品を、読み直す、そして私たちの周りにありますたくさんの花を、眺める、じーっと観察する、そういうことをさせていただきました。今日も、一つ持ってまいりましたけれども、あなたの手のひらという作品の中に、もうちょっと時期が過ぎましたけれども、アガパンサスという花が描かれてあります。この花は星野さんのこんな花が、こんな言葉がつけられておりまして、食べられません、あなたが美しく彩った草花のほとんどは食べてもうまくありません、でも人はそれを庭に植えて心の食べ物にしています。まあ、こんな風に歌う詩がありまして、ああそうなんだな、花はそれを見る者が本当に心が安らぎ、また心が満たされて、ちょうどお腹いっぱいになったような幸せな気分になるということがある、そういうのであります。まあ、しかし今日はその心の食べ物もそうですけれども、イエス様は私たちに対して日ごとの糧を求めなさい、そんなふうに言ってくださったのであります。同じマタイによる福音書の6章の後半のところ、25節以下のところに、こんな言葉があるのをもう皆様ご承知だと思いますね。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな、思い悩むな、まあ思い煩うなというふうな翻訳で私はよく覚えておりましたけれども、改めて自分自身のその時間やいろいろなその興味がどこにあるかというふうなことを考えますと、よく人間の生活は衣食住というふうなことを言いますけれども、その衣食住の中で自分は何に一番興味を持っているだろうか、何について一番よく考えるだろうかということを、ちょっと振り返ってみたんですけれども、皆さんはだったらどうでしょうか。例えば、そのですね、 100% が全部だといたしますと、私の場合は多分食べるものについて考えることが 80% あるかな、8割は食べ物のことかなというふうに思います。買い物が好きでありまして、いろんなところに家内と一緒に行っております。近くのそこにコスモスができまして、そこにも時々行っておりますけれども、コスモスに行って一番びっくりするのは、このぐらいの普通の豆腐一丁がご存知ですよね、19円、あんな値段で豆腐ができるもんですかと思うんですけども、まあそれでも私やっぱりそれをいつも買ってるわけですけれども、まあただし1人2個いないっていうことだそうですけれども、あとはだからできるだけお団子を1個ずつは切らさないようにと、食べられるようにということをですね、工夫しながら買い物に行ってるわけです。しかもできるだけ2割引きとか3割引きの来るのの時間を狙っていくとかですね、そんなふうに食べるものについての、時間なり思い考えっていうのを結構使っているんじゃないだろうかと思いました。いや、一番最初に出てまいります、衣衣はどうかっていうと、まあもちろん毎日汗が出るからいろんな着替えはします。それで、まあ、下着はちょこちょこ買い替えたり、新しいものを追加したりするんでありますけれども、この 背広のズボン、これ上下揃いなんですけれども、これいつ買ったかなっつってちょっとこう考えてみたらですね、2003年に宮崎市役所の何でしたっけ、あそこの隣にある、忘れたあそこで滋賀店も開きましたけれども、あの時に、記念で買ったやつでした。さあ一つの仕事が来た、みんなの前に出ることもあるっていうんで、背広を買ったんですけれども、今からもう17年前。まあ、私の仕事はこうやって日曜日に礼拝で皆さんの前に出ることが、半日、このズボンを履くのはだからその時だけですから、それでも十分、持つわけですけれども、考えてみたらもう一着背広があるんですが、それはさらに、今から33年前になりますかね、32年前ですかね、1988年の星野さんの滋賀店の時に、買った背広が今もありまして、その次がこのあれで、まあ、今度はいつ買おうかと思ってるんですけど、多分もういらないかなというふうにも思っておりますが、まあ、あとは、衣食住の住についてはあんまり興味がないというか、まあ、雨露が防げればいいと。まあ、ちゃんと夏はですね、やはりエアコン使いますので、そういうものが整っておればいいということで、ほとんど、そのことについて考えるということは、ありません。イエス様はそのように大切な命の糧、私たちに必要な食べ物、これを与えられるように祈りなさい、そんなふうにおっしゃったのであります。もちろんいろいろな仕事をしながら私たちは生計を立てているわけでありますから、その仕事によって私たちは、得た収入で、買い物に行ってそれを食べる、この食べ物は自分が働いて買った、手に入れた自分のものだ、そんなふうに言えないこともないかもしれません。しかしイエス様はここで私たちに必要な糧を、あなたが神様の御手で私たちにお与えください、今日そんなふうに祈るように教えておられるのであります。この夏は本当に暑かったです。長い長い梅雨が終わったのが確か7月の25、6日頃だったんじゃないかと思いますけれども、それからほぼ丸々1ヶ月晴れ間が続きまして、この前、確か29日だったですかね、25日だったですかね、雨が降りませんでした。まあ、この雨が降らないというのは畑を持っております者にとってはいいような悪いようなところがありまして、まあ天気になってかぼちゃがたくさんなったり、スイカも今年は割と取れたり、それからいろんな花が育ったり、ナスもぐんぐん収穫があったりですね、キュウリも本当にもう取れすぎて困っちゃったことがありますけれども、しかしそのうちにだんだん日照りというふうになっちゃいまして、これじゃいかんっていうんでですね、もう昼間は暑いもんですから、毎日夕方になりますとうちの車にポリタンクを4つ5つ積んでですね、畑に持ってってそれをまた抱えて野菜たちに水をかけるというようなことをやってきたわけです。しかし夏のカンカン照りの中で車で水を運んでジャッとかけたりしても、本当に焼け石に水だな、そんなことを考えさせられておりまして、この前台風が近づいてザーッと雨が降った時に、いやー私がかけた何十倍何百倍という水が天から降ってきてありがたいな、そんなふうに思ったのでありました。もうしおれて枯れかけてですね、芯が全然伸ばなくなっていたつる紫の花が、雨が降った後はですね、 もう勢いをまた取り戻して、今またぐんぐんぐんぐん今伸びているところでありました。もう他のものはだいぶ枯れてしまったんですけれども、またしばらくはつるむらさきが我が家の食卓を賑わしてくれるかな、まあそんなふうに思うわけですね。私たちの食卓に上るいろいろな食べ物、それは神様が私たちにくださるもの、備えてくださるものだということはできないでしょうか。少し話は違うんですけれども、コリント人への第一の手紙の3章6節以下のところにパウロはこんな言葉を言っております。私は飢えた、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神様だ。そうなんですね。農夫は種をまいて、あるいは苗を植え付け、いろんな手入れをしたり、するわけですけれども、しかし育ててくださるのは、太陽を照らし風を送り天から水を注いでくださるのは私たちの天の父なる神様。その御心を私たちは待つしかない。食べ物というのは本当に神様の贈り物だな、そんなことを考えさせられるのではないでしょうか。今はもう私たちは普通の食事は2人でありますけれども、子どもたちがおりました時に、全部で8人、あるいは母ちゃんを入れて9人で食事をしておりましたけれども、いつもですね、一つのテーブルに、やや大きめの皿に料理をいくつか持って、それをみんなが自分で取って食べるというやり方で食事をしておりました。でそれには2つの狙いがあったんですけれども、一つはこのようにしてここにテーブルに上ってきたこのお料理、どこからどんなふうな人たちの手を通って今ここに来ているだろうかっていうのを子どもたちとたびたび話し合いました。それともう一つの狙いがありました。それは、一緒に食事をするっていうのは自分が好きなものだけ先にどんどんどんどん食べていっちゃならないという、まさに他の人のことを気にかけながら自分の食べるものを食べる、みんなで食べる、そういう、まあ、思いやりというか配慮を身につけてほしいと思ったからでありました。まあ、しかしもちろんそれだけではいつもそれだけじゃありませんけれども、年に1回ずつ子どもの誕生日が参りますと、その子どもはですね、いくらでも食べていいっていう、いうふうに言いまして、それで、本人の希望のものをいつもたくさん用意して、まずその人が腹いっぱい食べてみんなにあと残りを食べさせるということもしておったのであります。もう間もなく9月になりますけれども、9月の12日は長男の誕生日でありまして、この時期は幸いなことにいつもブドウがたくさん取れるんですからブドウはそれこそいつも喧嘩になるんですけれども、長男にまず腹いっぱいブドウを食べさせて、そして他の者たちが、残りを食べる、まあ、そんなことを我が家の家庭ではやっていたのであります。イエス様はここでこの糧、食べ物のことを教えられるときにこんなふうにおっしゃったのであります。私たちに必要な糧、私たちの糧を、天におられる神様が私たちの父なる神様であるのと同じように、今私たちは目の前にあるものを食べようとしておりますけれども、これは私あるいは私の家族だけの食事ではなくって、私たちの食事をあなたが神様が備えてくださるようにと祈りながら食べようじゃないか そしてそのことを求めていきなさい。そんなふうに聖書は私たちに教えているのであります。もう何度も読んだことでありますけれども、旧約聖書の中でこのことは、とても大事なことだというふうに教えられておりました。彼らは運命共同体としてエジプトの国を出てアラノのその砂漠の中を一緒に歩いていかなければならないのでありました。共同体でありました。それで、彼らが約束の地イスラエルに到着した後もですね、そこで、畑を耕し、穀物をあるいは野菜を栽培するようになったらこんな風にしなさいと言われていたのであります。申命記24章の19節以下、畑で穀物を刈り入れるとき、一束畑に忘れても取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。こうしてあなたの手の技すべてについてあなたの神主はあなたを祝福される。オリーブの実を打ち落とすときは後で枝をくまなく探してはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。ブドウの取り入れをするときは後で摘み尽くしてはならない。それは寄留者、孤児、家父のものとしなさい。あなたはエジプトの国で奴隷であったことを思い起こしなさい。私はそれゆえあなたにこのことを行うように命じるのである。我らの糧を我らの父なる神様が備えてくださる。そのことを食事のことに、またこの祈りを捧げるごとに捧げていきたい、そんなふうに思うのであります。さらにもう一つこの祈りの中から学びたいことがあるのでありますが、今日という言葉がここに入っております。今日、これは私たちに与えられている、いや預けられているこの命が一日一日のものであるということを表しているのではないでしょうか。週報の裏をご覧ください。先週霧島教会の浅野先生からこの話を聞いたんですけれども、その後、ネットで調べておりましたら、茨城新聞というのにこういう記事が載っておったんで、ここに、印刷をさせていただきました。浅野先生のおじいちゃん、福西元井さんという方ですね、が8月の22日入院先で亡くなられたということでありました。110歳ということでありました。ここでは100歳以上の方は岸本徳野さんが103歳で、召されまして、ここで葬儀をさせていただいたことがありますけれども、この福西さんは110歳、なんと、あれですね、今月11日から日本国内の男性の最高齢となっていたんだそうであります。10日間ほど、日本国内の男性の最高齢だったそうでありますけれども、お亡くなりになって浅野先生が駆けつけて葬儀を執り行われたということでありました。この方が浅野家の最初のクリスチャンだったそうでございます。ここにあります写真は、2006年というふうに書いてありますから96歳の時の写真ということになりますが、本当にお元気そうですよね。そしてこれを読んで私びっくりしたんですけれども、105歳の時まで 市内の下妻、これ子どもって読むんだろうと思うんですけれども、子ども幼稚園の園長先生でいらっしゃったっていうんですから、105歳ですよ皆さん、すごいなと思いますが、110歳になるまで私はあと33年生きなければなりませんけれども、女性の最高齢は現在117歳でありますから、あと100、あと何年なんですね、ちょうど40年ぐらいになるでしょうか。本当に女性の方が長生きをなさる、本当にこれは神様の祝福の一つであろうかと思うのであります。今日必要な糧をお与えください。今日私のために命の糧をお与えください。このようにして祈っていこうじゃないか。イエス様は私たちに教えてくださるのであります。今日先ほど聖歌の588番を皆さんで歌っていただきましたけれども、一足主にすがりてという言葉が出てまいりました。私たちは、厳密に言うと一日一日という区切りで生きているわけではなくて、私たちの心臓の鼓動が一つ一つ打っていくように、私たちもまた毎日毎日の生活を一足一足生きていくのだということになるのだと思います。最後に新約聖書のローマ人への手紙14章の5節以下のところを見ていただきたいと思いますけれども、こんな言葉が書かれてあります。ローマ人への手紙の14章の5節以下、ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる、食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているのです。こんな言葉があったんですね。食べる人が食べて神様に感謝するというのは当然だと思います。私もそんなふうにしております。しかしここには食べない人も主のために食べない、そして神に感謝しているという言葉が出てきていますね。これは体を壊して食べられないということなんでしょうか、それともいよいよ私たちには食べられない時が来るということも含んでいるのでしょうか。その続きの7節を見ますと、そのことが明らかになっているんじゃないでしょうか。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。今日礼拝の一番最初に箴言の30章の言葉を読んでいただきました。神様にお願いがあります。虚しいもの、偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しくもせず金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。本当に今日 神様から命の糧をいただいて、主イエスキリストの十字架の血潮によって罪許され清められ、神様の子供として今日も一日生きていくことができる、この週も歩みを始めることができる本当に心から感謝し賛美していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、目に見えないあなたが目に見える美しい花、またおいしい、そしておいしそうな食べ物をたくさん備えていてくださることを感謝いたします。心が満たされ、お腹が満たされ、私たちは元気に生きていくことができます。主よ、どうか食べるために、またそれこそ一足一足あなたの恵みを感謝しながら、あなたをあがめ、また隣人のために、兄弟姉妹のために、我と我が身を捧げて、あなたのしもべとしてそれぞれの場所で生きていくことができますように導いてください。私たちの隣人を今日も今週も顧みてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。